週学びました詩編105編の続きになります。そのところを学んでいきたいというふうに思っております。旧約聖書の、出エジプト記というところに、今日の聖書の箇所の、背景が詳しく述べられているわけです。私たちは日本国、日本民族、それのルーツというものについてあまりよく知らないと思いますね。けれどもイスラエルの人たちにとってはこれから学ぶことは、人によって受け止め方は深いとか浅いとかあるでしょうけれども、イスラエル人ならば全ての人たちが、知っているストーリー物語であります。そしてこれは単なる作り上げた物語ではなくて、歴史上の出来事なんですね。時間の関係もありますので早速本論に入らせていただきたいというふうに思います。主はご自分の民を大いに増やし彼らの敵よりも強くされたというふうにこの24節からは始まっております。私が福島県の福島市で、小学校2年生から高校卒業するまでいたんですけれども、高校生になった時に合唱団に男性合唱団に入りました。でその時に歌った歌がですね「Let My People Go」という黒人霊歌、ニグロスピリチュアルと言われるものの有名な歌でありました。今日は本当に歌いたいところですけども「Let My People Go」っていう、この聖歌でいうと533番、後で説教の後の総額でエジプトに進める我が民の苦しみ嘆くを聞かざるか、ゆけモーセというそういうところを今日学ぶことになります。ヨセフのことは前回学びましたけれども、彼は遺言を残して必ずこの民はエジプトから脱出して約束の地カナンの地に神様は導いてくださる、実はそれが300数十年後だったわけですけれども、その時に私の遺骸を携え登ってほしいということで、彼のは自分の遺体をですねミイラにして、そして棺に納めてエジプトの地に置かせるわけです。300数十年後にそれは後に学ぶことができると思いますけれども、イスラエルの民はそのことをしっかり覚えてこのヨセフの遺骸を携えてエジプトを脱出していくという、壮大な物語があるわけですね。ヨセフは110歳で死んで、彼と彼の兄弟たち、そしてその子孫たちがもうすでにその時代の人たちは死んでいきました。しかし、イスラエルの子らは多くの子を産んで群れ広がり増えて強くなった。こうしてその地は彼らで満ちた。これは、出エジプト記の第一章に載っている文章です。ヨセフとその兄弟たち、その時代の人は死にましたが、イスラエルの子らはもう多産だったんですね。そして非常に強い身体的にも強い民族でありまして、群れ広がって増えて強くなって、そのエジプトの地は、エジプト人よりもイスラエル人の方が多くなったんではないかと思うんですね。 そういう状況になったわけです。でこの詩編で次のところでは、主は人々の心を変えてご自分の民を憎ませ、ご自分のしもべたちを悪賢く扱うようにされたとあります。まあ、この箇所を出エジプト記一章に見ますと、やがてヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こったって書いてあります。やがてヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こった。まあ、皆さん歴史を学ばれた方は、エジプトは決して一つの王朝でずっと何千年も続いたわけではなくて、第十何王朝とかっていうのがこう、まあ、代が変わっていくわけですね。王様が変わるだけじゃなくて王朝が変わっていくわけです。やがてヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こってまいりました。まあ、ヨセフがどんなに良い働きをしたか、エジプトの民もイスラエルの民も全世界の民も飢饉の時に救ったかというそのこと、そしてヨセフがどんなに素晴らしい、政治を行ったかということを全く知らない人が、まあ、王朝が生まれてきたわけであります。でこの王は誰かということは、まあいろいろ研究がなされていても特定することはできないんですけれども、おそらく第17王朝のファラオパロか、あるいは18王朝のファラオである、もしかするとラメセス2世ではないかという説もございます。紀元前ですね、15世紀から13世紀まで、まあ、この出エジプトの時はいつだったのかということについてはさまざまな説がございます。さてこのような中で出エジプト記の一章十節では、この王がさあ彼らを賢く取り扱おう、彼らが多くなりいざ戦いという時に敵側について我々にとの戦い、この地から出ていくことがないようにと言って、イスラエルの民に重い労働を与え、彼らを見張るために監督者を任命し、またヘブル人の助産婦、まあ、助産師ですねたちに、生まれたばかりの子が男の子なら殺せ、女の子なら生かしておけというふうにこの王は命じたわけです。まあ、皆さんがこの出エジプト記の一章を読んでいただくとこの辺がよくわかります。でこういうような時代にモーセが生まれたわけであります。モーセの両親の名前は、父親がアムラム、母がヨケペデという名前であったことが、出エジプト記などを見ると、全体を見るとよくわかります。すでに姉のミリアムと、まあ、兄のアロンは生まれておりました。モーセはその三人兄弟姉妹の末っ子であったわけです。モーセが生まれた時には、このその当時のファラオが王が命令を出しました。男の子は殺せ。そのためにこの母親は赤子を、まだモーセという名前がついてないんですが、赤子を3ヶ月間自分の家でかくまっていた、隠して育てていたわけです。でも泣き声も大きくなり動き始めるようになって、隠しきれなくなったので、この母親ヨケベデはカゴを作ってですね、パピルスでカゴを作って、そしてそれにこの、まあ、今で言えばコールタールのようなものを塗って、水が染み込まないようにして、そのカゴに この赤子を、まあ、後にモーセと名付けられる赤ちゃんを入れて、そしてあのナイル、大きな川ナイル川の葦の茂みに、まあ、そっと置いたわけです。どんな気持ちだったでしょうか。で、姉のミリアムはちょっと遠く離れたところで誰か拾ってくれるかしらということで、見守っていたということが出エジプト記の第二章に記されてあります。たまたまその時に、エジプトの王ファラオの娘 が、まあ、王女ですねが水浴びにやってきます。そして、このカゴに目が止まったわけです。召使いの女性に命じてそのカゴを持ってこさせます。で、開けてみるとその中に、まあ、赤ちゃんが入れられていたわけです。ああ、これはきっとヘブル人の男の子に違いないと、この王女は思って、この赤ちゃんを見てですね、憐れみの心を持ったって言うんです。殺せというふうに命じていたファラオの娘がこのヘブル人の男の子に対して、憐れみの心を持った。そしてその子を拾い上げて、まあ、可愛がろうとしたわけですけれども、それを見たモーセの、まあ、モーセと後に名付けられる、この赤ちゃんの姉がの起点でですね、さっとこう寄ってきて、この赤ちゃんのために乳母を探してまいりましょうかとこう言うんですね。じゃあそうしておくれというふうに王女に言われて、なんと連れてきたのは実の母ヨケベデだったわけです。で、あなたにはじゃあ賃金を払います。ですから賃金をもらって、まあ、王女の、まあ、息子になるわけですから、安全に心配することなく、おそらく血離れするまでモーセは、このあるいはもう少し血離れしてからもしばらく大きく なるまで、大きくっていうのは子供として大きくなるまで、その自分の実の母親によっての自分の実家で育てられたわけであります。まあ、不思議なことですね。まあ、私の想像でもありますし、おそらく間違いがないと思うんですが、この母親はこの、まあ、物心ついたこの男の子にですね、私たちはイスラエル人なのよ、私たちはやがて約束の地に登っていくんだ、今は奴隷のような過酷な労働で虐げられているけれども、必ず私たちは神様によって約束の地に帰ることができるんだよ。その時に立てられる、まあ、リーダーがいて、そのリーダーに従ってやがて、このエジプトを脱出していくんだというこの、まあ、イスラエルのルーツについて母親はこの男の子に話したと思うんですね。まあ、私は小さい時に話してくれた、親が話してくれたことについては本当によく覚えています。またその時に親がしてくれたことについてはよく心に残っています。ある意味で、まあ、3歳ぐらいまでに受けた影響というのは非常に大きいと言われています。さて、この、まあ、男の子が大きくなった時にその子をこの 母親は、ウバは王女のところに連れて行きました。エジプトの王ファラオの宮殿に連れて行ったわけです。そしてその子は王女の息子となり、王女によってモシェですねと名付けられました。彼女は水の中から私がこの子を引き出したからと言いました。それで、モシェというのは引き出すという意味なんですね。彼女はそういうふうに言いましたけれども、実は後に今日学びますけれども、モーセというのはこのイスラエルの民をエジプトから引き出して約束の地に連れていく使命が、証明が与えられていたわけですね。それでモーセ、この王女はそういうことは意識しないで、私が水の中からこの子を救ったんだよというふうに言っているんですけども、その背後に神様の働きがあったことは明らかであります。それで、この男の子はファラオの娘の子として、この使徒の働き7章ですでにステパノの説教で学びましたように、エジプト人のあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも行いにも力があった。王族のことをして、もしかするとやがて王になるかもしれない、そういう可能性があるので、エジプト人のあらゆる学問を教え込まれた、言葉にも行いにも力があったというのです。実はこの時のこの最初の40年間はモーセはほとんど奴隷の子として生まれたわけですけれども、ファラオの娘の子として育てられて、いわば訓練を受けたわけですね。そのことが彼がやがて80歳になった時にイスラエルの民を率いて約束の地に導いていく、そのリーダーシップ、あるいは知恵知識がのために大いに役に立ったわけであります。さて、一つの事件が起こりました。モーセが40歳になった時に、彼はおそらくいても立ってもいられなくなったんでしょう。エジプト人に懲らしめられ、また残酷な扱いを受けている人たちのことを見聞きして、彼は王宮からですね、思い切って出て同胞のところに、イスラエル人たちがいるところに出て行きました。小さい時にお母さんから聞いたその話、お前はエジプト人ではない、お前はイスラエル人だ、約束の地に私たちはやがて行くんだということを思い出したんでしょうか。モーセは40歳になった時に同胞たちのところに行きました。そして同胞であるイスラエル人がエジプト人に虐待されているのを見て、周りを見渡して誰も見てないなと思って、このエジプト人を撃ち殺したんです。殺人を犯したんですね。そして砂に埋めました。で、翌日イスラエル人同士が喧嘩をしていたので、それを止めようとしたわけですけれども、この仲間をいじめていた方の人が、お前は昨日エジプト人を殺したように俺をも殺す気かというふうに言います。誰も知らないと思っていた、誰も見ていないと思っていたけれども知られていたということで、モーセはその言葉によって自分の身の危険性を感じて、ファラオもモーセを殺そうとしたというふうに書いてありますが、 彼はミディアンの地に逃げていくわけです。彼はこの時点で自分がこの民を救い出す指導者として立てられているのではないかというふうにこう思って、まあ行動したわけです。自分の同胞をエジプト人から救うためにエジプト人を殺したわけですね。けれどもこの時点ではモーセの指導者であることを認める者はいなかったわけです。でモーセは逃げてミディアンの地に行きました。まあそのことは出エジプト記の2章に書いてありますが、モーセはミディアンの地の祭司イテロの娘シッポラという女性と結婚して男の子を産みます。そして約40年間何事もない毎日毎日羊を飼う、まあ、家庭生活を送る、まあ、そういう日々が、まあ、40歳から80歳まで続いたわけですね。で、まあ、モーセを狙っていたエジプトの王は死にまして、また別の王が建てられました。しかしイスラエルの子らは重い労働にうめき泣き叫んだ。重い労働による彼らの叫びは神に届いた。神は彼らの嘆きを聞き、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い出された。神はイスラエルの子らをご覧になった。神は彼らを御心に留められた。イスラエルの子らは相変わらず重い労働を課せられてうめき泣き叫びましたけれども、彼らの叫びは神に届き、神は彼らの嘆きを聞いた。まあもちろん神様に耳がこういう耳があるわけではないんですけれども、神様はこのイスラエルの人たちの嘆きを聞いた。そしてまあその前にもうこの彼らのが虐げられているのを見たわけですね。そして聞いてアブラハム、イサク、ヤコブとの契約、まあ、これは先週学んだようにアブラハムとの契約、それを思い出された。まあ神様それまで忘れていたのかというわけではなくて、まあ、神様が行動を起こされる、御業を始められる時が来たということだと思います。神はイスラエルの子らをご覧になった。神は彼らを御心に留められたとあります。さて、まあ皆さんせっかくですからこの旧約聖書の出エジプト記の3章をお開きになりながら聞いていただきたいというふうに思うんですけれども、そこでモーセの証明がの記事が載っております。出エジプト記の3章のところですね、1節からずっと、まあ、ピックアップしながらお話をしたいと思います。モーセが80歳になった時、彼は義理の父イテロの羊を飼って、荒野の奥まで、まあ、連れて行きます。まあ、シナイ半島のところですね。そして神の山ホレブにのところにやってまいりました。彼がふと見ると芝が燃えている。まあ、芝っていうのはその、まあ、背の低いですね、木ですけれども、それがこの燃えていながら燃え尽きていかないという不思議な光景を見て、彼はそれを見ようとしてその燃える芝のところに近寄っていきますと、その燃える芝の中から声がしました。まあ、神様の声であります。モーセ、モーセ、モーセ、モーセと呼ぶ声が聞こえました。モーセははい、ここにおりますと答えます。 神はおっしゃいました。ここに近づいてはならない。もうこれ以上近づいてはならない。あなたの履物を脱ぎなさい。あなたの立っている場所は聖なる地である。そうおっしゃったんです。そしてご自分のことを、私はあなたの祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとおっしゃいました。モーセはそれを聞いて顔を隠してひれ伏しました。神様は続いて彼に仰せられます。私はエジプトにいる私の民の苦しみを確かに見、追い立てる者たちの前で彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを確かに知っている。神様はエジプトで過酷な労働の中で、また残虐な扱いを受けている私の民、イスラエルの民の苦しみを確かにしっかりと見た。エジプト人に追い立てられている者の前で彼らが叫んでいるその叫びを確かに聞いた。私は彼らの痛みを確かに知っている。見て聞いて痛みを知っているとおっしゃったわけであります。私たちもこのようなイスラエルの人たちが受けたような残虐な扱いを受けることは少ないかもしれませんけれども、神様ご存知ないんですか、神様ご覧になってないんですか、神様私の祈りを聞いてないんですか、私の痛みをあなたは本当に一緒に痛んでくださるんですか、というふうに言いたくなるようなつらいところを通されることは人生に一度か二度はあると思いますね。しかし神様はその時に、私はお前の苦しみをちゃんと見ているよ、お前がいじめられている、過酷な扱いを受けている、そういう中で神に向かって叫んだその叫びは確かに私の耳に届いて聞いている。そしてお前がどんなに痛んでいるか、苦しんでいるか、その痛みは確かに知っている、私も一緒に痛んでいるんだと神様はおっしゃってくださっているんであります。そしてこうおっしゃいます。私が下ってきたのはエジプトの手から彼らを救い出し、その地から広く良い地、乳と蜜の流れる地に彼らを導き出すためである、こうおっしゃったんです。私は下ってきた、神様の御座から立ち上がって、このイスラエルの人たちのを救うために神様は御業を始められるわけですね。それはこの民を、私の民をエジプトから救い出して広く良い地、乳と蜜の流れるあのカナンの地に彼らをエジプトから引き出して導き出すためである。その導き出すために神様から用いられるのはお前だって言ってるんですね。今行け、英語だと Go down Moses とこういうふうに歌では歌っていきますけれども、今行け、私はあなたをファラオのもとに使わす、私の民イスラエルの子らをエジプトから導き出せ、神様はそうおっしゃいます。今行け、私はお前をあの、全世界で一番権力を持っているファラオのもとに使わす、 そしてお前は私のためイスラエルの子らをエジプトから導き出せ、それがお前に与えられた証明である。かつて40年前に、80年前ですか、彼が40歳の時に自分こそがこのイスラエルの民を救い出す救い主だというふうに、自信を持っていたこのモーセは、このように言われて一体私は何者なんでしょう、私は奴隷の子でした、私はやむなくですけれども、あのナイル川のほとりにカゴに入れられていた赤ちゃんでした。私は不思議な摂理で王宮で育ちましたけれども、殺人を犯しました。そして私はそこから逃げた男です。神の恵みによって結婚もし子供も与えられましたけど、今は羊飼いです。この私に一体何ができるんですか、私は一体何者なんでそんな大それたことをお命じになるんですか、とモーセは答えます。神様はおっしゃいました。神は仰せられた、私があなたと共にいる、私があなたと共にいる、これがあなたのための印である、これがあなたのための印である、この私があなたを使わすのだ、この私があなたを使わすのだ、あなたがこの民をエジプトから導き出すとき、あなたはこの山で神に仕えなければならない。この聖書の箇所は私にとって生涯忘れることができない聖書の箇所です。いくつかあるんですけれども、私が伝道者として召されたのは、牧師として献身するように導かれたのは、使徒の働きの26章16節から18節の、サウロが神イエス様が語られたところですね。そして私が神学校を卒業してキリスト社学生会の主事として、働くようになり、母教会に、看護にあるんですが、その母教会から、その当時の牧師の渥美先生に、青年の伝道、中高生の伝道のために手伝ってくれと言われて、浦和教会に来ていたわけです。そして家内と知り合って、結婚することになったんですけれども、その渥美先生がインドネシアに行かれた時に、最終的にいろんな人をいろいろ考えられたようですね。牧師をこの次戦多戦でなりたいという人もいたし、あの人はどうかという人もいたようですけれども、最終的に残ったのは私だったんだそうです。私はその時は知りませんでしたけども、お祈りしてくださいと言われてお祈りをしました。今から50年前ですね。その時に与えられたのがこの今最後に学んだ御言葉です。私があなたと共にいる、恐れるな。その当時で浦和教会100人前後の会員がいましたから、その当時では大きな教会の一つでありました。私みたいなものがやれるんですか。でも神様はおっしゃいました。私があなたと共にいる、これがあなたのための印である、この私があなたを使わすのだ、 あなたがこの民をエジプトから導き出す時、あなたはこの山で神に仕えなければならないと言ったわけですね。詳しい証はいずれごめんなさいさせていただくだろうと思いますけれども、私は牧師になったことを後悔したことは一回もないです。献身したことはね。でも浦和福音自由教会で奉仕をしていて説教しても、失礼な話なんですけど、自分もそうなんで、なかなか人は変わらないんですよ。こういう説教をしていて、謝儀も謝礼もいただいて、一生懸命お祈りをして一生懸命準備をして説教するんですけれども、またいろんなご相談に乗るんですけど、なかなか人は変わらないんですよ。お役に立ってるんだろうかなと私は思って、神様やめさせてくださいと何回言ったか分かりません。あとは神様には文句を言いました。神様、あなたが行けって言ったから私が来たんです、この浦和福音自由教会に。だからもしあなたの宮座が進まなかったら、あなたが選んだんですからあなたの責任ですってもうそこまで言えるわけですよ、私はね。神様が召されたので、神様に一年に一遍ぐらいは食いついて泣き言を言って、そういうことで、なんとか50年間勤めてこれたわけです。もちろん妻の助けや、また教会の働き人たちの助け、そして役員の方、皆さん、会員の皆さんのお祈りのおかげなんです。私が頑張って、私に能力があったから、私がやる気が一緒あったから、だから続いたんじゃないんです。神様の召しがあったから続けてくれたっていうことですね。じゃあなんで辞めるんですかって、牧師であることは私はずっと証明なので変わらないと思いますし、死ぬまで頭がおかしくならない、体がダメにならない限りは何らかの形では、この場所はどこであれ御言葉は述べ伝え続けると思います。それが私の証明ですから。でも中にはこう死ぬまで頑張ってくださいっていう人もいるんですよね。でもそれはね、ちょっと酷だなというふうに思いますし、それは教会にとって良くはないんですよ。私はさせていただきたいことはたくさんありますので、皆さんがよろしければ私の気持ちを汲んでいただければいいかなと思っていますけども、それは皆さんのご自由です。ここで何かお願いを申し上げることではないです。私がお前を使わす、私がお前と共にいる、それが私がお前を使わす印であると、皆さんにも神様は、同じような形かどうか分かりませんけれども、必ずあなたが与えられた使命、神様から与えられた使命を果たすようにと言われます。そして約束の御言葉を与えてくださいます。そして神様はその約束の御言葉は必ず守ってくださいって、あなたがその使命をこの地上で果たすことができるように助けてくださることを今日は学びました。お祈りをいたします。父なる神様、さまざまな苦しいところを通されて、モーセはその当時200万人とも言われた イスラエルの民をエジプトから脱出させる出エジプトのためのリーダーとして立てられました。そしてその後40年にわたってアラノを旅します。約束の地を前にしてモーセは神様によって天に召されていきます。私たちもまたさまざまな試練やご訓練を受けますが、それは神様によって与えられたその証明を果たすためであります。お一人お一人が必ずしも伝道者あるいは牧師などというそういう立場ではないかもしれませんが、お一人お一人に与えられた神様からの証明があります。それをしっかりと信じて、それを神様の力によって果たさせていただくことができるように導いてください。イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。